はい、それではワイワイガヤガヤのコーナーです。私が司会を担当します茅野史郎です。それでは順番にちょっと紹介、自己紹介してください。はい、めぐみさんどうぞ。
はい、藤井めぐみです。よろしくお願いいたします。
川上正史です。よろしくお願いいたします。
大野哲人です。よろしくお願いします。
関元子です。
はい、今日のテーマはですね、鳥の巣作り。まあ、鳥の巣作り、なぜこのようなテーマにしたかと言いますと、まあ、春というとですね、ちょうど鳥もつがいになって卵を産んで育てるということで、こういうテーマに選びました。まず関さん、
はい、
関さんのお宅には、まあ、たくさんカラスが来てですね、
はい、
カラスの巣作りというのを、まあ、先ほどもちょっと話に出ていたんですが、
はい、
その辺をちょこっとだけ話していただいて。
はい、わかりました。私の家のあるところは、あの木がたくさん生えていて、かなり 2,30 メーターの木が多くあるんですけれども、毎年あのカラスが 2,3 箇所は最低でも巣を作ります。で、今見えている巣は、大きさが 3,4 横に船型のように見えまして、20メーターぐらいの高さのところに 3,40 センチぐらいの立派な巣ができています。
なるほど、
はい
はい。まあ、その巣作りの後についてはですね、まだいろいろ教えていただきますが、はい、順番にですね、その鳥の巣ということで、まずじゃあめぐみさんからどうぞ。
鳥の巣ですか。資料館に勤めてるんですが、はい、そこの資料館の換気口のところですかね、スズメが巣作りをしてるんですよね。
なるほど。
はい、なんか和む感じで、とても見ているといいですね。
はい、まあ、資料館っていうのは茅野茂る二谷愛の資料館ですね。はい、そこでスズメが巣を組んでいるというあの話でしたけれども、それでは次、正史さん。
はい、
あの話を受けてもいいですか、
ね。はい、
あのフリートーキングでいいですか、
ね。はい、そうですね。僕はあの実家に馬小屋があるんですけど、でそこの馬小屋の中でツバメが巣を作ってるんですよね。2つほど作って、1つは使っていないんですけど、1つはなんか使ってるみたいで、ピヨピヨなんか聞こえたり聞こえなかったりするんですけど、それが、いや、あのツバメここにいてすごいね父さんって言ったら、うん、ちょうどあのなんて言うんでしょう、あの煙幕っていう極とも言うんですけど、その馬の餌のちょうど真上に巣を作っちゃって、それがあの気づいたらもうなんかツバメがいて、もう何回かあの糞をその煙幕の上に落としちゃって、ああもうこいつらだったら本当にもう可愛いから置いといたらろくなことしないなんて言って父さんが怒ってたのを覚えてますけど、ツバメは可愛かったです。
なんかツバメというとこう一番早いスピードで飛ぶことができる鳥だそうですよね。オンさん知ってますか。
あ、そうなんですか。
時速300キロぐらいで飛べるんですよ。
あ
本当はね、ハヤブサはこう急降下すると時速500キロぐらいだって。でも自力じゃないからね、高いところ急降下
する
んで。でも普通に飛ぶのはツバメが一番速いです。まあちょっとこれ余談でしたけど。オンさん、ツバメの巣から今度オンさんは何の巣でしょう。
いやうちも鳥の巣が作られちゃってるんですね。2箇所なんですよ。排気口のところと、換気口ですか。あと、換気扇のところにも作られちゃって、最近発見したんですけどね。いやいや、困ったなと思って、
ね。
壊すのもかわいそうだし。どうしようかな。
どうなるんですかね。
換気扇も回すことできないということですか。
そうなんだ。
なんか赤顔にスズメ取られて、もらい水って言ね、換気扇にスズメスーツ生まれて。
一酸化炭素
中。それも危ない。
まだ分ければいいことなんですよね。
なるほど。そうですね。まあ私なんかはですね、寝室で寝てると、もう朝、チュンチュンチュンチュンチュンチュン、こう、今ぐらいの時期になると鳴るわけですよ。鳴るんじゃないな。鳴いてるんですね。
うん、
スズメなんですよ、やっぱり。
あ、
でもなんかあのスズメもね、面白いんですよね。朝方になると、ゴソゴソゴソゴソゴソゴソ、チュンチュンチュンチュンチュン。多分餌取りに行ってるんだろうと思う。ちょうどいい目覚ましになってね。今の時期は目覚まし代わりに
聞きます
。まあ、巣作りの話からですね、今度鳥の生態の方へ行きますが、関さん、
はい、
先ほどの カラスの話、はい、もうちょっと教えてください。
カラス、あのどうやってね巣作るのか、いろんなものを集めて、あのよくね、あのニュースで針金のワイヤーとかね、いろんなものを集めて、うん、うちは幸い林なので細い木の枝をこう加えるにだけ次から次と、その端太ガラスなんだけども、うんうんうん、何本ももう6本も7本もこう次から次と加えて巣に運んでいる様子が見えて、多分中は結構ふかふかしたあの巣なんだろうなと想像つくような感じですね。
何センチぐらいの長さあるんですか、その木？
あの枝はね、やっぱり15センチや20センチはあると思いますね。ね、一度に1本を運ぶんじゃなくて何本も運んでってますね。
なるほど、まあ、アイヌの民話にはですね、そのカッコクカムイっていうカッコの話がありますよね。カッコの巣を見つけた人は、まあ、これは宝物だということで、それを大事にするもんだという話もあるんですけども、実際あのカッコっていうのはタクランといって自分で巣を作らないんですよね。
そうですね。
他の鳥の巣に勝手に産んでいくという、ちょっと無責任な鳥ですけども、アイヌはあの格好の鳥、いや鳥じゃなかった、あの、卵をですね、大切にするっていう。その辺の話で何か皆さん知ってる方いますかね？実際格好の巣を見たとか。
その吉の原っぱにね、錯乱するんだけれども、結局最近ほら吉原が減ってきて、で格好も減ってきてるっていう話は聞きましたよね。なかなかこの辺でも聞くのが遅いですよね、格好
に。そうだよね。あれ何月ぐらいなのかな、ちょうど畑を起こす頃ですから、う
ん、5月過ぎてからよね、ゴールデンウィーク過ぎてから、
ね、まあ、あの声っていうのはすごい素晴らしいですよね。なんかこう響きが、そう感じません？うん、うん、聞いたことあります？
あるけど、あんまり身近にないような気がする。
まあ身近に
海だからね、サマにはね。
ヤシの糸がカラスと、あとはゴメですね。
ゴメ海鳥に、うん、
要するにあれは海猫ですね。全国的な、ゴメって地元で言いますけど、もうそればっかりですね。
あの海猫とか猫みたいな鳴き方。
そうですね、
うん、ね、まあ、ちょうど鳥たちも自分たちの子孫を残すために頑張ってる、そういう時期かなということで締めたいと思いますが、今日は鳥の巣作りということで、それぞれの体験談というか見たことをあの発表してもらいましたが、この辺でワイワイガヤガヤを締めたいと思います。ありがとうございました。